はい、午後ちょっと眠たい時間だと思いますが、シェアポイントの数少ないセッションですので頑張ってやらさせていただきたいと思います。今回ですね、シェアポイントサーバー2016オンラインハイブリッド活用での業務活用ということで、ね、ハイブリッド環境での業務活用というところで、インフォシア株式会社の西岡でございます。よろしくお願いいたします。はい、今回ですね、5月4日にシェアポイントサーバー2016、やっとですね、一般のとこ方も使っていただける GA を迎えることができました。で、我々もですね、非常に、待っていた待望のバージョンなんですけども、いくつかですね、お伝えしたいことがございます。一つがですね、このシェアポイントサーバー2016なんですけども、包括的にシェアポイント市場ですね、包括的に最もよくテストされたバージョンのシェアポイントです。で、やはりですね、オンラインで同じ行動ベースのところの、内容をですね、たくさんのユーザーがもうすでに使っていただいているところからシェアポイントサーバー2016できてますので、そういった意味でも非常によくテストされていて、パートナーさんもお客様もですね、例えばサービスパック案まで待って、でそれから新しいバージョンの導入検討するかというふうなことを考えられる方いらっしゃるかもしれないんですけど、今回のバージョンに限ってはもう使っていて、私たちはデモ環境で結構ガチでインフラ環境を作ってますので、インフラ構築してハイブリッド環境を作っている感触からしてもですね、そういったところは必要ないかなと、もうすぐ使えるなという感触を持っています。で、その内容とですね、もう一つお伝えしたいことがございまして、これもですね、不安に思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、Office 365のアップラウンチャーの中でこうメニューを見るとですね、サイトっていうふうにアイコンが書いてあります。これですね、シェアポイントに戻りますというか、もう戻りますって宣言をしようと思っていて、さっき2時間ぐらい前で我々のテナントにも当たっちゃいまして、あたふたしたんですけど、シェアポイントにもう なってますね。5月11日からデプロイが開始されてますので、そういった意味でも、シェアポイントとしてですね、再投資されて、で非常に、機能が強化されていくというところは、5月4日のイベントでも、リリースされてましたし、重要なのはシェアポイントサーバー2016が最後のオンプリミスバージョンではありません。なので今後もオンプレミスのバージョンはリリースされていくといったところですね。そういったところをちょっと最初にお伝えしたかったなと思います。で、今回のその中でですね、2016の新機能なんですけれども、3つの製品コンセプトが機能エリアで強化されています。一つがですね、インフラストラクチャーですね。で、インフラの部分なんですけど、やはりクラウドの影響を多く受けていて、でクラウドと一緒に使う、そういったところハイブリッドというところは結構主眼であります。あとクラウドの機能をオンプレミスでも使うですね。そういったところ、そして信頼性ですね、そういったところがインフラストラクチャーのところで、重視されています。次にエクスペリエンスです。これはですね、やはりですね、ブラウザーと PC だけではなくて、モバイル環境、タブレット、そういったところでもいろんなデバイスで、いつでもどこからでもアクセスできるというところが考慮されています。この辺はですね、デモンストレーションでちょっと見ていただこうかなと思っています。で、最後がそうした環境の中で企業で使われている情報ですね、コンテンツがこのシェアポイントサーバーに集まってくる傾向がありますので、そういったところをでちゃんとセキュアな環境であることを担保する必要があります。ですのでコンプライアンスセキュリティ、そういったところが機能強化のコンセプトとして入っています。で、あとですね、ちょっとお話を、いろんな方としているとですね、シェアポイントサーバー2016どこが変わったんですかというところで、もうね、ベータ版とか RC とかでこう検証されてたりとかですね、インターネットで検索されていると画面なんかも出てると思うんですが、あれ変わってないぞっていうふうに思われるかもしれません。ですが、ちょっとですね、左側が、シェアポイントサーバー2013の画面ですね。で、右側2016の画面で、赤枠で囲ったところですね、上のところはオフィススイートバーと、そこら辺がこうついたり、アプリケーションラウンジはつきましたと。あとゴミ箱を2010の時ありましたけど、2013で見えなくなってましたけど復活しましたと。で、ドキュメントのところはコマンドバーつきまして、さらにドキュメントの中を全文検索できる機能もついてますので、そういったところでシェアポイントオンラインを使われている方はですね、少しずつ改良されているのでなかなか気づきづらいんですが、地道に使い方がすごく良くなってきています。 でこうした環境の中で、まあ、いくつかの新機能も搭載されて SharePoint サーバー2016がリリースされているわけですが、やはりですね、一番の大きな目玉といいましょうか、大きな機能強化ポイントはハイブリッド環境の対応です。昨今ですね、実際の案件を見ていても、Office 365もライセンスとして購入されていて、でそれでさらにですね、活用のためにシェアポイントオンラインを検討されているんだけども、オンラインだとできないこともあるよねというところで、オンプレミスも一緒に立てるという形ですね。今だとオンプレミスとオンラインとで両方、検討されているお客さんが増えてきています。実際に我々案件も対応してますので、そういったお客様も、いくつかサポートをさせていただいています。でその場合ですとバラバラに立っているので、例えばマイプロファイルとかですね、そういった機能とか、検索もそうですし、バラバラになってしまうんですね。ただこのハイブリッド環境ですと、一つのファームにアクセスしているような感覚で、両方のメリットをシームレスに利用可能ですので、そういった意味ではですね、今後はハイブリッドで、そういったお客様のハイブリッド環境っていうところがですね、すごく注目されるのではないかなというふうに思います。でなんでハイブリッド環境が必要なのか、ちょっと考えてみましょうというところでこのスライドを作ってみました。横軸がですね、右側の方が、設定でなんとかなるよね、左側の方はちょっとカスタマイズがいるよねですね。あと情報の秘匿性ということで、下側の方がまあ高い、機密性が高いということですね。で秘匿性がまあ そんなに高くないのがまあ低いというところで、その二軸でこのスライドを表現されているんですけれども、右側の右上のところですね、プロジェクトの社外ユーザーと連携するプロジェクトサイトですとかソーシャルですとかね、デジタルのコンテンツ管理、文書管理の一般文書、そういったところに関してはオンラインで、やられてもですね、全然問題ないというか、オンラインの方が向いている、シナリオだと思います。逆にですね、ノーツ移行での業務アプリですね、高度なワークフロー、そして機関連携、社内のですね、環状系とかの人事系とかの機関と連携する業務アプリ、こういったところはですね、実装するとなると、なかなかですね、サードパーティーのパッケージを適用したりとか、開発のカスタマイズが入っていたりとか、機関システムのデータと、データ連携をしていたりとか、そういったところが発生するので、オンラインの方に置いておくとですね、なかなか実装しづらいし、カスタマイズの制限があるというところですね。あともう一つ、アップデートのタイミングが自分でコントロールできないというところもございまして、オンプレの方が向いていると。あとですね、文書管理で機密文書なんかですと、シェアポイント上には実際は、なかったりします。別の ECM システムに、保管されていてですね、その ECM システムのデータをシェアポイントが見るというような連携ソリューションを構築されているお客様なんかもいらっしゃいますので、そういったところですと機密文書に関してはまだ、オンプレミスの方に、少し寄ってるかなと。もちろんライツなんかもオンラインでできてきてますので、今後機密文書もオンラインの方に乗ってくるっていうこともあるかもしれませんが、現代からではそういう形になってるかなと。ですので、さらにですね、真ん中の全文検索とか全社ポータルですね、 BI ダッシュボード出る、そういったところはですね、企業の中で活動をですね、できるだけ情報を集めて検索できる、そしておすすめができる、そういったところが必要ですので、オンラインだけではなくてオンプレミスも含めてですね、そういったところが、あるとですね、より精度が上がる、より見つけやすくなる、そういったところができるかなというふうに思います。はい、ではですね、全体の簡単なご説明をした後でですね、私からちょっと黒石に変わりまして、デモンストレーションの方を、ご覧いただこうかと思います。じゃあ黒石さん、よろしくお願いします。
はいはい、インフォシェアの黒石と申します。それでは私の方よりですね、シェアポイントサーバー2016と Office 365のハイブリッド環境のデモの方を行わさせていただきます。でまずですね、デモを行う前に今回のデモのためにどのような環境を用意したのかといったところをご説明させていただきます。でこちらがサーバーの構成の図などをご説明した、スライドになるんですけども、まずですね、オンプレミス側の環境ですね、今社内にこちら立てて構築した形になるんですけども、独自のドメインですね、インフォシェア DAP デモドメインといった AD のドメインを立てております。で今回ハイブリッド環境という形になりますので、シングルサインオンを実現するために ADFS の方ですね、アクティブディレクトリーのフェデレーションサービスの方も合わせて立てていて、さらにOffice365と AD をシンクするために Azure AD のコネクトを 入れているといった環境をまずは一つ立てております。でシェアポイントサーバー2016の環境なんですけども、11の構成ですね。シェアポイントサーバーの WFE のサーバー1台と DB サーバー1台といった形で今回のオンプレミスの環境は構築しております。で右側のクライアントの方になるんですけども、今回考えているシチュエーションとしましては、社内で使用している PC ですね、インフォシア JP デモのドメインに参加している PC になるんですけども、それを社外に持ち出して、社外からインターネットにつないで、ハイブリッドの環境をどのように操作できるのかといったところを想定したデモの方を用意しております。で今回、ハイブリッド環境のデモを行うわけですけども、シェアポイント2016 のハイブリッドの環境になりまして、一番大きく変わったポイントになります。それがハイブリッドの検索の機能の部分です。で今までの従来のハイブリッドの検索、シェアポイント2013などでもできたんですけども、オンプレ側にですね、インデックスの情報を持つ仕組みになっておりました。ですのでオフィス365の検索センターで検索を行っても、オンプレの検索結果、オンラインの検索結果という形でビューを切り替えないと統合しては検索結果は見れない形になっていました。そこはですね、シェアポイント2016の新しいハイブリッドの検索の仕組みに変わりまして、検索のインデックスの情報がですね、オフィス365にポストされて、暗号化されてポストされて、すべてオフィス365側で管理するという形に変わっております。ですのでオフィス365側でハイブリッドの検索を行いますと、オンラインとオンプレをすべて一つの検索結果として閲覧できるような形になっているところが一番大きな違いとなっております。そのあたりをデモの中でもお見せしたいと思っております。あとですね、社外から接続するにあたってですね、オンプレの環境にですね、リバースプロキシの方を今回は用意しております。でリバースプロキシなんですけども、 Windows サーバー2012の R2 サーバーを用意しまして、その中でですね、 Web アプリケーションのプロキシのロールですね、そちらを使いまして、実際 ADFS のプロキシの役割と、外部から入ってくるリバースプロキシの役割を2つ持たせているといった形で環境の方を構成しております。それではデモの内容についてちょっとご説明したいと思います。ではまずハイブリッド環境での注目機能ということで、先ほどご説明しましたクラウドのハイブリッドの検索ですね、そちらの方のデモの方も含んでおります。でハイブリッドの中で使える機能としましては、ワンドライブと、あとサイトのフォロー、デルブですね、そういった機能などがありますので、そのあたりもすべてデモの中に含めてご説明の方をさせていただきます。でシェアポイント2016になりまして、先ほど西岡からもあったんですけども、オフィスのスイートバーというのがページの上部につくようになりましたので、そこからですね、拡張可能なアプリのラウンチャーですね、こちらの方も利用に、することができるようになっております。このあたりを全部でデモの中でご説明してまいります。でこちらの方がシェアポイントのハイブリッドとはちょっと関係のないところではあるんですけども、新機能のスポット紹介ということでデモの中で盛り込んで説明の方をさせていただく内容になります。でその中でですね、一つだけちょっとデモの中で説明できないものがありますので、この場でちょっと説明の方をさせていただきます。それがですね、一番上にありますダウンタイムゼロの更新作業と呼ばれるものになります。これはどういうものかといいますと、シェアポイントのオンプレミスのサーバーにですね、例えばサービスパックなり CU を適用するという必要が出てくる場合って多いと思うんですけども、その場合今までシェアポイントのサービス自体を止めてですね、一般ユーザーからのアクセスを止めてですね、適用の作業をするしかなかったんですけども、2016になりまして、そこを止めなくても更新の方ができるようになりますよといった機能になります。ただしですね、こちら前提条件があります。でその前提条件が何かといいますと、ウェブフロントエンドサーバーは冗長化する必要があります。2台以上ないとこのダウンタイムゼロの更新作業を使えませんので、その点はご注意ください。でどういうことかといいますと、ダウンタイムゼロの更新作業でいくつか作業の方を行っているんですけども、まずですね、シェアポイントのバイナリーの置き換えですね、その際に IIS の再起動というのは必ず発生いたします。ですのでそこの仕組みについては変わっておりませんので、今まで通り複数のウェブフロントエンドを立てていただいて、1台止めて適用する、もう1台止めて適用するという形でローリングアップグレードという形でパッチの方を当てる必要がありました。 ですので、そのあたりは変わっておりません。じゃあ2016年何が変わったのというところなんですけども、データベースのスキーマの更新ですね。こちらの更新作業は実際パッチを当てるときに行っている形になるんですけども、今まではデータベースアクセス変更が入る形になりますので、シェアポイントサーバー止めないとそこの更新作業でできなかったんですけども、そこのアクセスがある中でも更新ができるように仕組みとして変わっているというのが一番大きなポイントとなっております。ですのでダウンタイムゼロの更新作業としましては、注意事項としましては冗長化する必要があるという形ですね。ですのでもし皆様がお客様の要件などで今後サーバーの更新などを提案する必要がありましたら、ダウンタイムゼロの更新作業が要件として入ってきましたら、最低限サーバーの更新として必要なのはウェブフロントエンド2台とデイビーサーバー1台ですね。この更新がないとこの機能自体利用できないというところにご注意ください。それではデモの中であと2つ説明の方があるんですけども、進化した UI とタッチ操作モバイル対応という形で2016でモバイルビューというものが出ておりますので、そのあたりもデモの中で盛り込んでいきたいと思っております。で最後にですね、コンプライアンス系の機能強化というところで DLP と呼ばれる機能についてデモの方を行わさせていただきます。はい、それでは環境の方を切り替えまして、実際のデモの環境の方をお見せしたいと思います。で今回デモにあたってですね、仮想の勝者を想定したポータルサイト、ハイブリッドの環境で構築したといった形でサンプルのサイトの方を作っております。でこちらがですね、オンライン側に作られたトップページを持っているポータルのトップサイトという形になります。で一般的にポータルのトップサイトで行われていることでもあるんですけども、例えば業務の中でよく使われる人気商品のランキングですとかニュースレターといった、そういった業務に密接に絡むんだところの直接起動できるラウンチャー的な扱いですね、そういった扱いをできるものをサンプルの中で盛り込んでおりますし、外部のサイトに対するリンクといったところのリンク集といったところもトップページの中には盛り込んであります。でハイブリッドの環境の中で今オンラインのサイトの方をお見せしたんですけども、オンプレのサイトもですね、同様にサイトの構成として組んであります。でそこの切り替えをですね、今ページ上部のですね、トップリンクバーの方で切り替えられるようになっておりますので、そちらのサイトをいくつかご紹介したいと思います。でまずはワークフローのサイトですね。で今回ワークフローのサイトにつきましてはオンプレのサイトで構築しております。でなんでそういった方オンプレで構築したのかといいますと、我々のお客様でもシェアポイントでワークフローを実現されているお客様って数多くいらっしゃるんですけども、例えばノーツからの移行であったりといった形でですね、サードパーティーのパッケージ製品を導入したりですとか、それともシェアポイントのカスタマイズを行ったりといった形で、かなり手を入れないとワークフロー自体実現できないといったところがありますので、そういったカスタマイズに柔軟に対応できるといったところで、オンプレミスのサイトとして今回は構築の方を行っております。今トップページの方はオンラインの方のサイトとしてお見せして、今オンプレの方はですね、ワークフローの方でお見せしたんですけども、今サイト自体がどちらのサイトであるかというのが分かりやすいようにですね、先ほどのオンラインの方はオレンジのデザインだったと思うんですけども、オンプレの方はですね、ページの上部のスイートバーのところは黒くなるように、デザインの方を行っておりますので、そこの方もちょっと注目して見ていただきたいと思います。ではサイトの中で各部門のサイトの方も構築しておりますので、そちらの方もお見せしたいと思います。で例えば営業部ですね。で営業部のサイトにつきましては、今回はオンラインのサイトとして構築の方を行っております。で営業部の方はですね、部の特性上ですね、対外的な仕事をされるという方が多いですし、社外に出て業務を行われることも多いと、そういったことも想定しまして、オンライン側の方が向いてるだろうということで、オンラインのサイトとして、部門サイトの方を構築しております。でそれと比較してですね、人事部のサイトですね、こちらの方はオンプレのサイトで構築の方を行っております。で人事部の の部門の方なんですけども、当然個人情報に関わる機密に関する情報を扱ったりですとか、多くも社内の中で業務を行うといったそういった特性がありますので、今回そういったところを想定してオンプレのサイトとして構築の方を行っている形になります。ですので、まずハイブリッド環境という形で構築の方を行いますと、そういった例えばパッケージなどを入れてカスタマイズ、柔軟に対応する必要があるですとか、部門ごとにそれぞれ特性があると思いますので、その部の特性に応じてオンプレに置くのかオンラインに置くのかといったところを自由に配置できると。で、今ナビゲーションの方をお見せしたんですけども、オンラインとオンプレって特に意識することなくナビゲーションなども行うことができますので、そういった形でですね、特性に応じてサイトの構成などを決定できるといったところもハイブリッド環境の大きなメリットになるかと思います。で、ここまででお見せしたところはまだシェアポイントの今までのシェアポイントでも標準の機能でできたところになります。では2016になりまして、ナビゲーションに関してどのようなところが変わったのかといったところをお見せしたいと思います。資料の中にありましたアプリランチャーですね、そちらの方をまずはお見せしたいと思います。で、2016になりまして、ページ上部の黒いところ、このバーのところ、スイートバーと呼ばれるところになるんですけども、こちらの左側にですね、カスタマイズ可能なアプリランチャーが追加されております。今メニューの方を表示させていただきました。シェアポイント2016の標準では、ニュースフィード、ワンドライブ、サイト、この3つだけを使用することができます。で、ハイブリッド環境を構成しますと、こちらメニューが追加されまして、オフィス365のアプリケーションですね、デルブとビデオが自動的に表示されるようになります。で、さらにですね、こちらのグレーのタイルの部分なんですけども、こちらは私がカスタマイズで追加したカスタムのタイルになります。こちらの設定はですね、オフィス365側の管理センターの方で設定の方を行うことができます。ですので、どういう仕組みかといいますと、オンプレのここのアプリランチャーのところは、オフィス365に問い合わせを行って、そこがカスタムタイルの情報を取ってきて、ここに表示しているという仕組みになります。ですので、ここのカスタマイズ可能なアプリランチャーに関しましては、ハイブリッドの環境でだけカスタムのタイルなどを置くことができると。いったところが、ポイントになってまいります。ですので、カスタムのアプリランチャーを使いましたら、例えば全社ポータルに好きな時に移動できるようにするですとか、例えば企業の中に、会計システムですとかシェアポイント以外のシステムって必ず存在しますので、それらのラウンチャーとして機能の方を実装することができます。では、こちらのラウンチャーの部分ですね、オンライン側ではどのように見えるかお見せしたいと思います。で、こちらオンラインのサイトに戻ってまいりました。で、オンライン側の、アプリランチャーの方を起動いたしますと、このような形ですね、オフィス365で使える、メールですとか、ヤマ、ワンドライブですね、デルブとか、そういったですね、オフィス365のメニューが表示されているのに加えまして、カスタムのタイルですね、先ほどのオンプレのアプリランチャーと同じようにカスタムのタイルが表示されていることが確認できます。で、こちらの方はですね、ユーザー自身の方でですね、カスタマイズも可能になっておりますので、例えば表示の位置を変えたりですとか、こちらアプリランチャーからピン止め外して消すといったカスタマイズなどが可能ですので、ユーザーの方がですね、自分がよく使うものをこう残していってカスタマイズすることができるといったところが、オンライン側のアプリランチャーではできるようになっております。ですので、従来のシェアポイントであれば、ポータルのサイトのトップページにこういったラウンチャーの機能などを持たせて、今まで手で作り込んでた部分であったと思うんですけども、オンプレの方でもアプリランチャーの方が利用ですることができるようになりましたので、企業でよく使うアプリケーションにつきましては、そこのカスタムタイルの方に登録を行っておいて、自分が使うものはユーザーの方が自由にカスタマイズすることで、アプリのラウンチャーとして業務の中で利用することができるようになっております。これがナビゲーションで、まず一つ大きく使える機能になります。で、続きましてですね、サイトのフォローについてご説明の方をしたいんですけども、サイトの右側のところにですね、 サイトのフォローのアイコン、こちらは昔のシェアポイントからもあったと思うんですけども、サイトのフォローを行うことでユーザーの方が自分がフォローしているリンクサイトのリンク集ですね、そちらの方を自由に構成できるといった機能になります。こちらの機能を行うことで、すいません、ハイブリッド環境でですね、オンプレ、オンライン、どこでも自由に行ける自分だけのサイトのリンク集というものを作れることができるようになっております。でこちらサイトのフォローをお見せしたいと思うんですけども、でオンライン側の、アプリケーションランチャーからですね、今シェアポイントという形で名前の方が、今日変わったばかりなんですけども、今オフィス365の方でちょうど更新の作業を行っているので、テナントごとによってここちょっとアップデートの状況って違う状態になっているんですけども、今デモで使っている環境は今日変わりました。今まではここはサイトという名前のところでした。こちらの方をクリックいたしますと、新しく UI が一新されたサイトのフォローのページの方を表示することができます。で一応オンプレの方の違いとご説明しておきますけども、オンプレの方はですね、従来の以前のサイトですね、こちらのメニューになっております。こちらの方はご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけども、こちらが今までのサイトのフォローのページですね。これが今 Office 365側のアップデートによって、このような形で新しいUI として自分がフォローしているサイトのリンク集の方を表示することができるようになっております。ですのでこちらのサイトのリンク集を使いまして、オンラインのサイトであったりオンプレのサイトであったりといったところを自分がフォローしているものを自由に画面整理できるといった形でナビゲーションの方を利用することができるようになっております。さて以上がハイブリッド環境のサイト全体の構成とナビゲーションのご説明になるんですけども、ではこれら の環境の中でその中に含まれるファイルについてどのようにアクセスする方法があるのかといったところを3つのシナリオで考えてみたいと思います。で1つ目のシナリオがファイルをたどって探してアクセスするといったやり方になります。これはどういうことかといいますと、皆さん業務の中でよく使用されるファイルというのは、例えばこの製品のカタログであればオンプレのサイトのこのフォルダーにあるよねというのを大体把握されていると思います。そういう場合はサイトクリックしてフォルダークリックしてといった形でたどってそのファイルにアクセスしていくという形になるかと思うんですけども、そちらのシナリオでまずはデモの方をお見せしたいと思います。でまずはワンドライブの中にあるファイルですね、そちらの方の確認の方を行ってみたいと思います。で一旦オンプレミスのサイトの方に戻りまして、オンプレミスのアプリラウンチャーからワンドライブの方を起動してみたいと思います。でワンドライブの方なんですけども、デフォルトの機能であればオンプレミスのシェアポイントが持っているワンドライブの方に表示されるという形になるんですけども、ハイブリッド構成を行うことで全てワンドライブはOffice 365側のワンドライブを使うといった形で構成の方を行うことができます。はい、今アプリランチャーの方をクリックして、オンライン側のワンドライブが表示された形になっております。念のため URL の方も確認してみたいと思うんですけども、 infoshare1mysharepoint.com という形でオンライン側のワンドライブが表示されていることが確認できます。で、Office365のワンドライブなんですけども、最近 UI の方がですね一新されまして、かなり使いやすい形に変わっております。ですので例えばワンドライブの中にある社内ポータルの更新プロジェクトの打ち合わせの資料を参照したいという場合には、右上のですねビューの方でサムネイルのタイルで表示するといったことが可能ですので、そちらの方を切り替えてサムネイル表示に行うことで特定のファイル到達するといったこともできるようになっております。さらに便利なところはですね、ファイルを選択して 右上のインフォメーションのアイコンをクリックいたしますと、そのファイルのですね、プレビューの画面も出てまいりますし、このファイルに対して誰がどういう操作を行ったのかといったアクティビティの方も表示されます。ですので、このような形でこのファイル誰が更新したのか、誰が参照したのかといったところもワンドライブの中からすべて確認することができるような形になっております。こちらがまずワンドライブの中のファイルについてたどってアクセスしていくといったところのご説明になります。では続きまして、オンプレミスのサイトですね、サイトの中にあるファイルをどのようにたどってアクセスしていくのかといったところをお見せしたいと思います。で、単純にオンプレミスのサイトをファイル開くだけでは面白くありませんので、ちょっとシチュエーションを変えて、見てみたいと思います。で、例えばですね、私が営業だったとします。で、お客様と外出先で打ち合わせを行っていて、パソコン持ってないんだけど急にお客様にカタログ、製品のカタログなどを見せる必要が出てきたと、そういったシチュエーションで実際にあったりするかと思うんですけども、そういう場合にシェアポイント2016ではモバイルビューというものが新しく利用できるようになっておりますので、オンプレミスのサイトに対してモバイルビューでアクセスしてそのカタログを表示するといったこともできるようになっております。実際にですね、モバイルビューの方を表示したいと思うんですけども、シェアポイント2013まではモバイル用にはコンテンポラリービューというものが提供されておりましたけども、今これじゃあテックネットでコンテンポラリービューの画面のショットの方を表示している形になるんですが、このような形でですね、今まではまだまだ文字が多くてですね、スマートフォンなどの対応もそんなに完全ではなかったといった形になるんですけども、では新しいシェアポイント2016のモバイルビューについてこれからお見せしたいと思います。今ページのリンクの方をクリックいたしまして、先ほど IE で開いていたオンプレミスのトップのサイトですね、そちらの方を今 iPhone から表示している形になっております。このような形ですね、フォルダーのアイコンですとか文字といった形でタッチの操作をよりやりやすい形で表示されるような形になっております。で、今このオンプレトップのサイトに含まれているアプリの一覧ですとか、それともサブサイトの一覧といった形で切り替えて表示の方も行うことができます。じゃあ例えば先ほどのシチュエーションで製品カタログの製品カタログをですね、お客様に急に見せたいという話なんですけども、今オンプレミスのサイトにアクセスしました。で、ドキュメントの下にあるのでそちらの方をたどってで製品カタログを開きます。で、製品カタログがありますのでそちらの方をクリックして iPhone でプレビューを表示すると、このような形でですね、パソコンがなかったとしても iPhone などでモバイルビューを通じてファイルを開いて実際お客様に見せるといったことなどもできるようになっております。で、こちらのビューに関しましては右下のアイコンからですね、PC ビューに切り替えることもできますので、PC ビューに切り替えますと、例えば iPhone ではなくて iPad などのより大きな画面で見る必要がある場合には、インターネットエクスプローラーと同じビューをですね、こちらから表示することもできるようになっております。ではモバイルビューからですね、戻りまして、でモバイルビューの中にですね、先ほどご説明しましたアプリラウンチャーの一部のメニューも利用することができるようになっております。今度は左下のアイコンの方をクリックしますけども、モバイルビューの中ではワンドライブとサイトですね、こちらの方を利用することができるようになっております。ですので、例えばサイトの方をクリックいたしますと、先ほどサイトのリンク集というお話をしましたけれども、モバイルビューでもですね、同じようにオンプレミス、オンライン、どこのサイトでも自由に行けるサイトの一覧の方を表示することができます。ですので、必要であればここからオンライン側のトップページに移動して、そこから必要な資料を探していくといった操作などもできるようになっております。これがですね、シェアポイント2016オンプレミスの方で新たに実装されましたモバイルビュー 使って、まあ、目的のファイルにたどってアクセスするというやり方になります。ではその他にですね、シナリオとしまして、ファイルを探すというシナリオについてご説明したいと思います。こちらがですね、ハイブリッド検索を使ってやるシナリオになります。アプリラウンチャーからハイブリッド検索のセンターの方を表示いたします。でこちらがオンライン側のサイトですね、オンライン側の検索センターのサイトになります。ではハイブリッド検索の構成を行いますと、検索結果はどのように表示されるのかといったところをお見せしたいと思います。でまず検索のキーワードとしまして、今回のイベントであるデコードですね、こちらの方を入力して検索の方を行います。そうしますと検索の一覧の方が表示されました。で URL の方をですね、確認しますと、オンプレのファイルなのかオンラインのファイルなのかといったところを確認することができます。で一番上にあるのが infoshare1sharepoint.com なので、オンラインの検索結果になります。で下の方に行きますと intra.infoshare.jp.net とURL がなっているものは、リバースプロキシを通じてオンプレミスのシェアポイントにアクセスしている検索結果になります。でそれ以外にもですね、検索結果の方を表示されておりまして、で ISJP でも -db といったファイルの方が確認できるかと思います。こちらは何かと言いますと、オンプレミス側のファイルサーバーをクロールして検索した結果ですね、それをオンライン側のハイブリッド検索の検索結果に出したものになります。ただですね、今回のデモの環境の構成では、リバースプロキシでオンプレミスのサーバーにアクセスするような形になっておりますので、シフスのプロトコルは今通さないような形になっております。ですので実際に検索結果には出るけども、ファイル自体は開くことはできないといった動きになります。ですので今回はリバースプロキシの構成でサーバーの方を組んでおりますけども、ハイブリッド検索の中ではリバースプロキシ必須ではなくなりました。今までの2013ではリバースプロキシがないとハイブリッド検索というのはできなかったんですけども、そちらは必須ではなくなって、例えば検索結果からそのファイル自体にアクセスするシナリオにあって、リバースプロキシでいいのか、それとも VPN が必要なのかといった選択肢が出てきますので、そこはお客様の接続性の要件によってサーバーの構成ですね、変わってまいりますので、そちらの方をご検討いただければと思います。では今オンラインのコンテンツとオンプレミスのコンテンツが全て一つの検索結果に出ておりますけれども、そちらをですね、例えばオンプレミスの検索結果だけで絞りたいという場合にはどのようにやればいいのかといったところをお見せしたいと思います。で一つの方法としましては、拡張プロパティで is external contents というものが提供されておりますので、こちらのキーワードを追加しまして、検索の方を実行いたしますと、スペルが間違ってました、エクスターナルコンテンツですね、こちらの方で検索の方をかけますと、オンプレミスだけの検索結果で絞り込むことができます。でこの拡張プロパティの意味なんですけども、 Office365 側のコンテンツは以外のものですね、以外のものはすべてエクスターナルコンテンツ、外部のコンテンツとして扱われる形になりますので、今回の構成ではオンプレミスで作ったインデックスにつきましてはすべてエクスターナルコンテンツという形で扱われる形になります。ですのでオンプレミス、オンライン、どちらのインデックスなのかといったところを識別するには、この is external content という拡張プロパティの方を使用する形になります。でこちらを応用することでですね、検索結果を絞り込むナビゲーションの方もカスタマイズすることができます。今こちら検索のナビゲーションで全て人、会話、ビデオというのがこちらデフォルトで表示されるものなんですけども、私の方でカスタマイズを行いまして、オンプレミスのみの検索結果なのか、オンラインのみの検索結果 なのかといったところも検索のナビゲーションで追加できるようにしております。こちらはですね、先ほどの Is External Content の拡張プロパティを使いまして、ナビゲーションの構成を行えばこういったカスタマイズもできるような形になっております。ですので、このようにですね、検索の結果が一覧でオンプレミスとオンラインと混在した形で検索結果できますので、よりオンプレミスなのかオンラインなのかって実は意識しないでも検索できる、探すことができるようになったといったところが、ハイブリッド検索の一番大きな、強化のポイントになります。はい、それでは実際にですね、ハイブリッド検索をどのように、オンプレミスのシェアポイント側で構成しているのかといったところを、設定画面の方をお見せしたいと思います。こちら今画面の方を切り替えておりますけれども、社内にありますオンプレミスのシェアポイントの管理画面になります。でまず検索サービスのアプリケーションの方を探しまして、サーチサービスの方、ハイブリッドのアプリケーションの方を開きます。で通常の検索のアプリケーションと同じような画面が表示されると思うんですけども、一つだけ違うところで上にですね、インフォメーションのバーが表示されます。でその中で、これはクラウドサーチサービスのアプリケーションですという情報が出てるんですけども、これはですね、ハイブリッド検索で作成した検索サービスのアプリケーションで表示されるメニューになります。で構成方法なんですけども、UI からはできないです。マイクロソフトのページにですね、ハイブリッド検索用を構成する PowerShell のスクリプトが公開されておりますので、そちらの方をダウンロードしていただいて、スクリプトを実行していただくと、このハイブリッド検索の、検索のサービスアプリケーションをですね、自動的に作ることができるようになっております。でメニュー自体はですね、通常の検索のサービスアプリケーションと変わりませんので、設定方法としましては、コンテンツソースでオンプレミス側のどのコンテンツをクロールするのかという設定ですね。今ローカルのシェアポイントのサイトとオンプレミスにあるファイルサーバーを検索するような設定の方を行っております。であとはスケジュールに従ってクロールを実行するだけで、オンプレミスのコンテンツがクロールされて、でそこで作成されたインデックス情報が暗号化されて、Office 365側にポストされるといった動きになってまいります。でこちらの検索のメニューで違いがある部分だけなんですけども、一点だけですね、インデックスのリセットというメニューがあるんですけども、これは今あるインデックスの情報をすべてクリアするという機能になるんですけども、ハイブリッド検索の場合はこのメニューは使用することができませんので、そこはご注意ください。じゃあ Office 365に作ったインデックスどうやって消せばいいのという話になるかと思うんですけども、その場合にはクロールルールを使用いたします。でクロールルールの中にですね、除外する URL を設定することができますので、例えばテスト用で作ったフォルダーを Office 365からもうインデックスから除外したいという場合には、ここで除外の設定を行っていただいて、次回フルクロールをクロールを行っていただきますと、そこのコンテンツが除外されて、Office 365側のインデックスから削除されるといった動きになりますので、削除する場合には、そのような形で設定の方を行ってみてください。はい、ここまででファイルをたどって探すというやり方と、ファイルを検索して探すというやり方、2つのシナリオについて説明してまいりました。で最後のシナリオがおすすめのファイルを確認するというシナリオになります。でこれはどういうことかといいますと、 Office 365にですね、 DELV というアプリケーションの方が存在いたします。その DELV の方を今開いてみたいと思います。DELV の方なんですけども、どういうアプリケーションかといいますと、ユーザーの行動に基づいてその人におすすめのコンテンツを表示してくれるといったレコメンデーションのエンジンですね。そういった機能が DELV と呼ばれる機能で提供されているんですけども、ハイブリッドの環境を構成することで、今まで DELV ではオンラインのコンテンツしかレコメンドして出てこなかったんですけども、オンプレミスのコンテンツもレコメンドに出てくるような形になります。で今こちらは人気のあるドキュメントという形で、ハイブリッド環境の中で他のユーザーがよく使っている コンテンツですね、そちらの方が表示されている形になります。ではオンプレミスのコンテンツどこにあるのという話なんですけども、実際にデルブの中のコンテンツを検索してみたいと思います。キーワードエクスチェンジで検索の方を行ってみます。はい、そうしますと先ほど製品カタログのデモをお見せしたんですけども、その製品カタログがオンプレミスのサイトで表示されていることが確認できます。で実際にクリックしてみますと、そのコンテンツは格納されている場所としましてオンプレミスのサイトの方が表示されます。ですのでハイブリッドの環境を構成することで、今までオンライン側でしかあのデルブとして扱うことができなかったものがオンプレミスのコンテンツも含めてレコメンデーションでお勧めしてくるという形を取ることができます。このようにすることでですね、先ほどの2つのシナリオはあのファイルを知っている場所のファイルをたどって探すというやり方と、あのファイルキーワードを打ち込んで探すというやり方、2つあったんですけども、それらは当然あの自分が知っているものに対して、まあ、検索探すというやり方になるんですけども、当然あのハイブリッドの環境の中には権限はあるんだけども自分が存在を知らないといったコンテンツも当然存在いたしますので、レコメンデーションエンジンの中でそれらを解析してこのドキュメントを有用だと思いますよという形であのおすすめが出てまいりますので、企業の中の情報共有をですねどんどん進めることができると、そんな利用の方ができるような形になっております。ちょっと時間が押してまいりましたのでデモの方を進めさせていただきます。でこのような形でですねハイブリッド環境のデモの方をさせていただきました。で今お見せしましたようにあのオンプレミスとオンラインの境目が全くなくなってきております。こちらがシェアポイント2016とあとオフィス365のハイブリッド環境の世界で実現できていることになります。ですので今まではどうしてもオンプレミスのコンテンツなのかオンラインのコンテンツなのかというところを意識しないと使えなかった部分って出てきてたんですけども、それらを意識することなくもう自由にですね検索の方もできますし、サイトのナビゲーションなどで移動もできるといったところがシェアポイント2016になって2016のハイブリッド環境になってできるようになったことになります。最後にですね、私の方からコンプライアンスのデモといたしまして、DLP の機能についてご説明の方をさせていただきます。で、DLP の機能に関しましては、ハイブリッド環境とはちょっと関係がありませんで、オンプレミスの機能になりますので、そちらの方はまずご注意ください。で、シェアポイント2016のコンプライアンスポリシーセンターというサイトコレクションの方が機能強化されております。その中で2013のバージョンでは削除ポリシーというものだけが使用できたんですけども、 DLP ポリシーというものが新たに追加されております。じゃあその DLP ポリシー、データ損失防止ポリシーって何なのという話なんですけども、あのシェアポイントの中にある機密情報を見つけ出して、あこの情報をシェアポイントでアップしたらダメですよといった形で自動的に検出を行ってアクセス権をブロックすると、でそれに対して管理者についあのメールの通知を行ったり、アップロードした人にこういうファイルを上げちゃダメですよって、ここの情報を直さなきゃダメですよといったことを警告のメールで通知するような機能になっております。でデータ損失防止のポリシーでですね、どのようなルールが設定するのかといったところをお見せしたいと思います。でデフォルトのテンプレートのセットでですね、アメリカの法律ですとかイギリスの法律に関する機密情報のデータの方が提示されております。で例えばですね、今選択したテンプレートですとアメリカですとかイギリスのパスポート番号、アメリカの黒人の、個人納税者識別番号ですね、そういったものなどが個人情報として自動的に検出すると、そういったルールなどが利用できるような形でテンプレート本を提供されております。じゃあ日本でこれ使えるのという話当然出てくるかと思うんですけども、例えばクレジットカードの情報ですね、 PCI データセキュリティ基準というテンプレートの方を選択いたしますと、クレジットカードの番号を検出することができますので、 例えばクレジットカードなどシェアポイントの情報に上げてしダメですよといったルールなどを作成することができます。でこちらで設定できる内容としましては、で機密情報がファイルに含まれている数ですね、そちらの方を設定できるのと、管理者に対して通知するメールアドレス、あとアクセスブロックされたときにユーザーにメールを通知するといったところですとか、ユーザーにメール通知するんだけども上書きを許すかどうかといった設定などを行うことで、この DLP のポリシーの方を作成することができます。では実際にこの DLP のポリシーでどのようなファイルが検出されるのかといったところをこれからお見せしたいと思います。で今回デモ用にですね、5つのファイルを用意してまいりました。で Excel で5つのファイルなんですけども、1つ目のファイルがですね、クレジットカードの番号とビザとカードアイデンティファイナンバーといわれるキーワードが3つ入ったファイルになります。で2番目のファイルがですね、1番目のファイルとほぼ同じなんですけども、クレジットカード番号の末尾だけが0に変わっているファイルですね。で3番目と4番目はビザのキーワードがないか、カードアイデンティフィケーションナンバーがないかといった違いですね。で最後のファイルがクレジットカードの番号だけといったファイルですね。でこれらのファイルをですね、 DLP でどのように検出されるのかといったところをお見せしたいと思います。実際に DLP の検出を行う際にですね、電子情報開示センターの機能の中に DLP のクエリーと呼ばれる機能の方が追加されておりますので、そちらを使いまして、先ほど の DLP ポリシーで使用できたポリシーと同じものを使用することができますので、検索結果に対して直接クエリーをかけるということがこちらの方からできるようになっております。では、DLP のクエリーの中で新しいアイテムの方を選択いたしまして、PCI DSS ですね、クレジットカード番号の方の検出の方を先ほどと同じでやってみたいと思います。で今、クエリーの設定画面の方が表示されましたけれども、こちらの中で検索の範囲を設定しまして、検索のボタンをクリックいたします。そうしますと、先ほど5つサンプルで説明しました1番と3番と4番ですね。こちらの方が DLP のクエリで引っかかって検出された形になっております。じゃあ、これはどういうことかというところを最後説明させていただきますと、2番と5番がなぜ引っかからなかったのかという話なんですね。で、DLP の機能なんですけども、まずクレジットカード番号は正規表現だけで見ているわけではありません。クレジットカード番号の成立する番号のルールであるか、チェックディジットと呼ばれるアルゴリズムというか決まりがあるんですけども、そのチェックディジットを通っているかどうかといったところまで見ております。ですので1番と2番のファイルは番号だけが違う形になっているんですけども、2番目のファイルはチェックディジットは通らない番号ですので、そちらはもう検出されないといった形になります。で最後の5番目のファイルなんですけども、こちらクレジットカード番号の16桁だけのものになるんですけども、 DLP のポリシーではですね、番号とキーワードの組み合わせで見ている形になりますので、単純に数字の羅列を並べただけでは検出されません。そのあたりが DLP のポリシーで厳密に決められているところになります。ですので適当なデータだけを作っただけでは検出されませんので、そのあたりはご注意ください。このような形でですね、シェアポイント2016の中ではコンプライアンスの機能も強化されておりますので、シェアポイントの中で機密データが挙げられたら自動的に検出したり、それを他のところにアーカイブして保護したりといったことができるような形になっております。すみません、だいぶ時間が押してしまったんですけども、私の方からでもこれで終わらせていただきます。
黒井さん、ありがとうございます。私全然喋ってるだけでデモできてないんですけど、それでデモをですね、小ネタとしていろいろ用意してはいたんですが、ちょっと全部できそうもないので一つだけ、先ほどですね見ていただいたアプリラウンチャーの時ところにですね、ビデオというところがラウンチの四角いやつですね、があると思うんですけど、 それをクリックすると Office 365ビデオの方に行きます。で、Office 365ビデオの方で、になぜ行くかというとですね、そこからの情報をオンプレミスの方に埋め込めるんですね。これは5月4日のイベントで使われたですね、最後の時に流れたシェアポイント向けのプロモーションビデオというかですね、未来を感じさせるビデオなんですけど、これ全部ちょっと流してらんないんですけど、こういったところ のビデオをですね、ちゃんとオンプレミス側でも使うことができますというところですね。で、それ以外に例えばですね、サイトのルールと詳細はこちらのドキュメントをご覧くださいっていうところの、こちら、まあ、ちょっと古いやり方ですけれども、こういったところでリンクを埋め込んだりします。で、最近ですね、新しい機能で、非常にリンク切れが しにくくなっている、URL の後にスラッシュは D イコールニャニャニャニャっていう文字がですね、ユニークな文字がついていて、そこの文字を頼りにですね、リンクがつながるので、ファイルを例えば名前変えたりとかファイルを移動したりしてもですね、こういうこちらというところのリンクが切れないように最近はなっています。なので、そういったところのちっちゃい機能もですね、いろいろアップデートされてますので、そういったところも、新機能としてご評価いただければと思います。はい、そうですね、ちょっと、説明させていただきました。で、最後ですね、気になってるかもしれませんが、ソフトウェアの境界と制限というところでいろいろ緩和されています。なので、5000アイテム問題なんかもございましたが、その5000アイテムってところからですね、5000以上になりました。で、機能操作の内容により2万アイテムだったり10万アイテムだったり、まあ、デフォルトのですね、スレッシュホールドが設定されているんですけども、例えばカラムインデックスの追加とか削除だと2万アイテム、リストアイテムの削除とかフォルダーの削除だと10万アイテムみたいな感じですね。これウェブサイトの方に見ていただくとですね、いろいろ条件が出ています。あとですね、リストのインデックスがカラムが20列までこうインデックスつけられるんですけど、それがですね、自動的につくようになりました。ですので、5000アイテム問題だと先頭の1250件だけ表示してエラー表示するような形になってるんですが、そういったところが緩和されてますので、そういったものも トータルで5000アイテム問題がなかなか起きにくくなっているということだけ覚えていてください。あと、ワンファイルのサイズですね。デフォルトの標準が250メガは変わらないんですけど、最大ファイルが2ギガから10ギガになっています。ですね、動画ファイルとかですね、そういったところで2ギガを超えてしまいそうなものも対応ができる。さらにですね、ファイル名のですね、アンドとか、ニョロとですね、そのチルダですね、というところの禁止文字に関しても緩和されていたりとか、長いファイルに関しても少し緩和されてたりするので、そういった意味ではファイルサーバーに少し近くなってきたかなというところではあります。あと、検索インデックスですね。サーチサービスアプリケーションだと5倍、インデックスパーティションだと2倍ですね、量が増加されています。さらに、コンテンツデータベースのサイズなんですが、今の資料とかを見るといろいろ諸説あるんですが、シェアポイントメカニックスという動画がありまして、そこで中でちょっと確認をしたところ、まあ 200GB か 1TB、あと利用用と別でリミットが設定されて最大 4TB なんですけど、まあ、4TB の時は IOBS とかですね、いろいろな制限がクリアした状況で、用途も限られているところで 4TB というところですね。あと、コンテンツデータベースのあたりのサイトコレクションの数も10倍ぐらいになりましたというところで、2013より確実に制限は緩和されてますので、ぜひそこら辺はですね、再度ご確認いただいてご使用いただければなと思います。で、今回ですね、シェアポイントサーバー2016の新機能で、濃い青い部分ですね、だいたい半分までいってないですけど、そのくらいの機能をご紹介させていただきました。それ以外にもですね、地味なところで ODF のフォーマットに対応していたりとかですね、サイトコレクションを作るのが高速になってたりとかですね、いろいろありますので、28ぐらいの新機能がございますので、ぜひ確認してください。で、さらにですね、シェアポイントサーバー2016で削除されている機能があるんですけど、大体削除された機能に関しては何らかの代替機能もしくは救済策がございます。なので、例えばですね、シェアポイントファウンデーションは2013版を引き続き現状はですね、提供しています。もちろんシェアポイント、オンラインでですね、代替していただいても構わないんですが、ちょっと優勝になっちゃいますから、そういうふうに代替策が用意されていますし、フォアフロントのアイデンティティマネージャーのところはアクティブディレクトリーのインポートで代替してたりとか、エクセルサービスはエクセルオンラインで代替してたりしますと。で、ちょっと色が濃いのは僕の独断と偏見で、ちょっと影響が大きいかなというところを少し、濃くしてありますが、昔からシェアポイントをやってる方はですね、 STS-ADM よく使ってたと思いますが、今回バージョンで STS-ADM をサポートしてないので、パワーシェルでやっていただく必要があります。 というところでですね、時代の流れに従って少しずつ機能が削られた機能もあるんですが、まあ、大ガイド救済策がある程度用意されているかなというところでございます。はい、時間が長くなってきました。ちょっとだけオーバーしますから、お付き合いください。これからのですね、ハイブリッド環境の業務活用を考えるというところで、やっぱりですね、オンプレミスはオンプレミスのいいところ、オンラインはオンラインのいいところがございます。なので、特性に合わせた適材適所で使い分けを考えることがとても重要です。先ほどですね、このこのセッションの前に、シェアポイントの、オフィス36のオンプレ側じゃなくてオンライン側のですね、アップデートが急に当たってですね、UI がちょっと変わったりしますので、そこでですね、問題がないようなところですね、今回ももちろん問題なかったんですけども、パッチと、まあ、自動更新プログラムが自動に当たっても問題がないポータルみたいなところですね、そういったものはオンラインがいいです。あと社外からのアクセスとかマルチデバイスのアクセス、そして、社外とのユーザーのやり取りとかね、そこら辺もオンラインの方がいいです。で逆にですね、パッチの更新のタイミングをやっぱり自分でコントロールしたいよとか、業務アプリとのデータ連携の時に複雑な認証とか通したくないよとか、サードパーティーのアプリケーションを使いたいよという場合ですね、そういうところはオンプレミスが重要です。オンプレミスの層に置いた方がいいです。ですのでハイブリッドだと一つのファームで、のようにあたかもファームのように使用感で使えますので、置く場所をちゃんとですね選定することで両方の良さを生かして企業全体のですね、生産性を向上するための環境として使うことができますので、ぜひ、そういったところを考慮して設計していただくといいかなと。それあと最後にですね、これ5月4日のイベントで今後の拡張性というところですね、発表がありました。まずですね、2016年6月号まで左のものですね、ドキュメントライブラリのユーザーエクスペリエンスの向上、ワンドライブっぽくなるゆえですね、それはもうデプロイされているので、もう体験されている方がいらっしゃるかもしれません。で先ほど言ったシェアポイントホームオンザウェブっていうところですね、白いマークになってますけど、さっき我々の方の更新が来ましたということで、6月までにもいろいろ更新が来ます。で12月までにもさらにいろいろ追加されますので、そういったところをぜひご確認ください。またこれはオンラインのスケジュールなんですが、オンプレミスの方にもちゃんと2017年にフィーチャーパックという形でまとめてですね、パックが提供される予定なので、オンライン、オンプレミス両方を一緒にですね、成長していくというところがここら辺からも分かるかなと思います。はい、で最後全体のまとめです。シェアポイントサーバーはハイブリッド環境でより生かされるバージョンであるということをご覧いただけたかと思います。あとクラウド連携のほか信頼性コンプライアンス面の機能向上いただけたのも分かるかなと。あと障害制限も緩和されましたと。でオンラインにはオンラインの予算、オンプレミスにはオンプレミスの予算がありますと。ということと最後は機能拡張をちゃんと続けますので、シェアポイントサーバー側にも少し時期は遅れますが機能がフィードバックされてきますので、ぜひご安心くださいというところですね。はい、以上をもちまして我々の方のセッションも終了させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。